TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かった日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2名がお届けします。
はい、
さて
さて
184回目、
おい、
8月21日、
お
というわけでもう8月終わりですけど。
終わりだね。夏も終わりだね。
夏っていつまで？
でもさ、今もう9月入っても暑いんだよね。
でもやっぱさ、なんとなくさ、9月だと秋って感じがするから、やっぱ8月までだね。
8月末でなんか夏は終わり、なんか夏休みの終わりが夏の終わりな感じがする。
そう、もうね、最後の日に宿題をやる
って慌ててやるっていうね。
コツコツとかやり、
学習しないよね。
私思うんだけど、うん、夏休み長いけど、あんなに宿題出されたら、真面目に宿題なんかやってたら遊ぶ暇なくない？
まあまあまあ、そうだよね。
まあ、やったことないから知らないんだけど。
真面目に、
真面目にやるタイプだった？
真面目、なんか終わりの方に全部
だよね。
でもね、最後の余力、あの余力、何？
ちょっと余裕、
ちょっと余裕を持たせたいから、3日ぐらいは残すようにして。
あ、本当偉いね。
最後の3日は夏休みだったって思う。
あ、本当、
時間を
取ってきた。本当ね、ラスト3日ぐらいが勝負。ずっと徹夜みたいな。もう始業式ボロボロみたいな。なんだったら最初の授業までにやればいいんでしょみたいな。
一応さ、夏休み始まる前はさ、
そう、なんか授業ってない
し、そう、なんか課題図書とかさ、そうそう、ね、用意してみるんだけどさ、
読書感想文の読書をしたことがない。全部後ろ、読む暇がないから、
最後の
あらすじとか解説を読んでこんな話かなっていうので書いてた。観察日記は全て予測みたいな。懐かしい夏、夏はね、でも小学校の時は、最近はもう公園とか厳しくなってできないけど、花火をよく家族でやりましたね。お父さんとよく一緒に、夜の公園とかに、あのバケツにね、水を張って危ないから、花火ね、袋の花火買って、兄弟みんなで打ち上げ花火とか線香花火とかやってましたけど、
ね、なんかさ、公園に行ったら大きい打ち上げ花火ができるから、すごい楽しみだった。
あれ、夏になるとうちの家族がやってなくても誰かがやってて、お、誰か花火上げてんなっ て、ちょっと見に行ってる。懐かしいよね。
そっか、今あんまりできないのか。
あれ、昔全然、まあ、昔もダメだったかもしれないけど、今厳しいよね。
結構うちさ、家の前の道路とかで
やってた、やってた、うちも。
車が来ると慌てて、
そうそう、
回収に
行く。危ねえ、結構車通るところだった。うちは袋小路になってたから、
そっかそっか、
めったにそのそこに住んでる人しか入ってこないとこだったから、家の前とか、それこそ公園とかでもね、寄ってましたけど、
そっか。いや、
花火、何の花火が一番好き？
あのね、何の花火、あの、あんまりすごい勢いで縦に出るやつは好きじゃなくて、
シャーってなるやつ。
そう、お花形に細い線が広がる、
パチパチパチパチになるやつ、線香花火のでっかいやつみたいなやつ。
線香花火のもっと勢いがあるやつ。
あ、シャーバーってなるやつか。
シャーってなるやつ。
丸っと広がるやつ。
ここ今手で、
手で、ね、伝わらないんだけど、分かった。あの、細長いナイアガラ方式じゃなくて、いわゆる花火って感じね。まん丸く広がる火花が。
そうそうそう、それが好きだった。
あ、いいね。私は線香花火が鉄板で。
線香花火。花火、寂しい感じ。
寂しい感じ。でも線香花火も大きいやつあったじゃん。なんか
大きいやつ、
ちっちゃい、本当にパチパチパチってやつ、
あれしか見た
の、あれの棒になってるやつで、線香花火と同じ動きをするやつか。
そんなのあったの？
それがね、
あれ最後弾落ちるの？
落ちる落ちる。なんかね、なんか線香花火が好きで、でもやっぱり安い袋の入ってに入ってる線香花火って持ちが悪いの、すぐジュってなっちゃうんだけど、あれ最後玉になって落ちるやつは本当はダメなんだって、
あ、そうなの、
悪いやつなんだって。本当にちゃんと作られた日本製の線香花火は最後ボトって落ちるんじゃなくて、綺麗にシューってしぼんでいくんだって。
あ、ついたままってこと？
そうで、途中で何段階か花火の形が変わっていくじゃん、あれちゃんと一個一個名前がついてるんだって。
知らなかった。
で、最後美しくスッと水から消えるのが本物だって
ほ
らしいですよ、皆さん。なので今度線香花火やるときは、ね、安いやつか高いやつかつけたらすぐ分かる。で、高いやつは すごい持つんだって。
あ、そうなの。
安いやつ
とか、あのパックとかじゃなくて、
多分線香花火単体で売ってるやつ、
売ってるやつを買ってみればいいのか。
買ったら
線香花火だったらさ、その辺の空き地でさ、
なら多分怒られないと思う。
怖いか、一人でやってたら怖いけど。
一人やばいよね。せめて二人は欲しいよね。一人でやってるとさ、誰か知らない友達がいるように思われるよね。
怖
い。一人でいやー綺麗とか出て、怖い。いや、それは夏っぽくてそれはそれでいいかもしれないですけど、うんうん、そんなわけで皆さん、夏の思い出いかがでしょうか。そんな今日は夏バージョンというかね、ちょっと夏特集でお送りしたいと思います。お楽しみください。というわけで、夢かな放送局スタートです。はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。夢かな怪談、今回は、
はい、
夢かな放送局、夏、夏もそろそろ終わり、お盆も明けましたので、
はい、
夢かな怪談ということで、怖い話を満を持して行いたいと思います、うん、
はい、
しかも、
うん、
怖い話といっても、
はい、
ネットで拾ってきた話とかじゃなくて、
はい、
実際に自分たちが体験した怖い話、不思議な話、
はい、
実体験を特別にお送りしたいと思っております。
はい、
笑っちゃう
笑ってはいけないよ。
笑ってはいけない、はい、真面目にいきましょう今日は。
はい、
というわけでまずはしおりさんから、はい、お互いね、
うん、
順番に披露していきましょう。
お話したいと思います。これは私の父が体験した話です。はいはい、私の父は定時制高校に通っていて、まあ、夜から学校に行くので、いつも後輩の男の子にバイクで迎えに来てもらって、うん、2人乗りをして学校に行くっていうのが習慣だったそうです。ただある日、まあ、そろそろ後輩が迎えに来るかなというのを待っていたら、突然腰が抜けて動けなくなってしまったと。
ほう。
全然もう高校生若いし、何の怪我もしたことがないのに、なんで動けないんだろう、でも学校には行かなければいけないと思っているうちに後輩が迎えに来ました。でもどうやっても腰が抜けて動けない。申し訳ないけれども、まあ後から追っていくから、とりあえず先に行ってくれということで後輩を送り出しました。でしばらくすると急に腰が動くようになったんです。あれ何だったんだろう。もうだったら後輩のね、後ろに乗った方が、乗っていった方が楽だったし、
うん、
なんで急に あの時間だけ腰が抜けたんだろうな、
本当にそこだけ、
そこだけと思っていました。でそのしばらくしてから何時間後かですね、うん、連絡を受けました、うん、その後輩がその日学校に向かう途中に事故に遭って亡くなってしまった。
亡くなった
とのことです。はい、なぜその時にだけ
分
からない、原因は全く分からず、その後別に腰を痛めたとかも全くなく、本当にその短時間、数時間の間だけ動けなくなっていたと。
それは虫の知らせ的な感じ
なのかな、まあ、何か守ってくれたのか、まあ、ただね、後輩のことは、
ね、そうですね、
亡くなってしまったので、なんとも言えませんが、不思議なお話でした。
はい、恐ろしい。じゃあ私の方からも一つ、
はい、
これは私が実際に体験した話です、はい、私がまだ関西に住んでいて、うん、OL をしていた頃の話なんですけども、
はい、
大阪のある地名言ってもいいかな、うん、上本町、谷町6丁目、あの辺、まあ、あの関西にお住まいの方だったら何となくわかるんですけども、うん、ちょっといわくつきの土地柄、
はい、
あとね、なんかいろんな霊現象がよく起こるみたいな、いわくつきの土地でもあるんですけど、もともとは私が勤めてた会社は奈良にあったんですね、本社が、うん、で奈良にあった時に勤めたんですけど、途中で本部の機能を大阪に移転するということで、うん、
はい、
そこの大阪の方に移転になったんですね、うん、で移転する時にあのたまたま空いてる安いテナントではなくて自社ビルが安く手に入るということで、うん、なんかそこを買うことになったんですけど、あまりにも安いって、ね、うん、
で一応下見に行きましょうみたいな感じで、前の会社が撤退してそのままの状態になってる、いわゆる廃ビルの状態で、ちょっとその本部の人たち全員で見に行ったんですね。でその場所、まあ、もちろん使われてないので真っ暗だし、ボロボロではあって、まあ、ちょっと気持ち悪いところではあるんですけども、人が入ってないしね。でもそこに入った瞬間、確か5人ぐらいいたんですけど、一緒にいた人が、そのうちの5人中3人がもう入ってものの5分ぐらいで気分が悪くなってしまって、なんか夏だったのにすごい寒い、寒気がするし、吐き気が止まらないっていうので、でそのビルっていうのは10階建てで、一応上まで上がれる、一応エレベーターが動いていて、もちろんね管理会社の方も一緒に来てて、上まで見れるっていうことだったんですけども、ちょっともう怖くて上には上がれませんっていうので、5人中3人はもう下で、私もちょっと気持ち悪くなっちゃって3階ぐらいまで上がったんですけども、怖くてそれ以上上がれないってなって上がらなかったですね。でちょっと気持ち悪いから、あのビルはやっぱやめた方がいいんじゃないかみたいな感じの話にもなったんですけども、やっぱ安いし、大阪で結構駅からも近かったので、こんな一等地がこの価格で手に入ることはないから、テナント料を払うよりも自社ビルを建てたいというので、社長がそこを買ってしまったんですね。で改装されて綺麗になって、そこに移転したんですけども、で10階建てで10階が本部で、その下がなんか他のフロアで他の部署があるみたいな感じだったんですけど、で私はその本部で勤めてたので、本部で結構10回ねずっとお仕事をしてて、で割と忙しくて、もう朝9時から夜は終電までみたいな感じだったんですね、はい、まあ毎日終電ギリギリで、まあ、駅までも近いから、まあ終電ギリギリになってもまあ走ればなんとか間に合うでしょう、11時半ぐらいに出ればまあなんとか間に合うねみたいな感じだったんですが、ある夜私ともう一人一緒に同じ仕事をしてる同僚がいて、二人だけで深夜残業をしていて、そろそろ帰らないと電車危ないよねっていう話をしていたんですね、でその部屋、まあもちろん私たち以外そのフロアみんな帰ってしまってたので、奥は暗くなってて、で私たちだけがいて、もちろんそのフロアというのは自社ビルですから、テナントも入ってません、他の方とかはいないはずなんですね、で守衛さんとかもその時間はもう帰っていて、本当に誰もいなくて、最後私たちで鍵をかけて帰るっていう感じだったんですけど、なんかね、トイレから水を流そうとするんですよ、であれこの時間まだ誰か、で一応奥に社長室があるので、あひょっとしたら社長がまだ残ってたのかなと思って、やばいこれ鍵かけちゃうと社長を閉じ込めちゃうから、ちょっと見に行こうって、その同僚が帰る前にちょっと挨拶してから帰ろうかって見に行ったんですけど、真っ暗なんですよね社長室、であれでもさっき、トイレから水の音聞こえたよね、でも下のフロアももうみんな帰ってるんですよ、で真っ暗なんです、別に隣接する建物とかもない、でもトイレかなり近いので、水を流したり手を洗ったりすると人の気配とか水の音全部聞こえるんですね、いや絶対にこのフロアだったよねって言ってて、おかしいな、他人なんか空耳かな、まあ、疲れてるし、なんか変な風の音とかと間違ったのかなって言ってたんですけど、すると突然ファックスが鳴り出したんですよ、あのコピー機一体型のファックスってあるじゃないですか、で急にブルブルって鳴り出して、すごいびっくりしたんですけど、まあでも割と夜にあの営業ファックスみたいなのが流れてくることも多くて、でなんかあと夜に電話と間違ってファックスにかけてしまう人とかも結構いるんですね、でファックスが鳴ったもんだからびっくりしたけど、あなんだよもうこんな時間に誰が間違って、でしばらくほっとけば電話と間違ってるんだったらあのそのまま繋がらないで切れますし、ファックス営業ファックスだったら勝手に自動でね、自動応答になってファックスが出て終了になるから、もう帰ろっかっつって時間も遅いしって言って帰り自宅をしてたんですけども、そのファックスいつまでたっても鳴り止まないんですね、ずっと鳴ってるんですよ、自動応答だったら3コールぐらいで切り替わるし、電話と間違ってるにしても随分と長いねって話してて、これどうした、でもファックスって
あの受話器がついてるタイプじゃなくて、うん、コピー機一体型だから取ることってできないんですよ、うん、だからあの多分家庭用の電話と一体型だったら、まあ、取ることはできるんですけど、うん、そのファックスってあの通話は完全にできないタイプなんです、うんうん、だからもう電話と間違ってたら相手が気づくまでなるか自動的に切れるかなんですよね、うん、いつまで経ってもならない、でもどうしよう、もうでもなんかしょうがないよねって言って帰ろうかって言ったら、うん、ふってそのコール音が途絶えたんですね、うん、であやっと気づいたかって言ってたら、うん、でもちょっと様子がおかしいんですよ、うん、コール音は止まったんですけど、うん、奥から、うん、ざわざわざわざわ人混みの中のような音が聞こえるんですよ。
中から？
通話機能はついてないんですそのファックス、うん、なのに電話がつながってるような音が聞こえるんです、うんうん、でざわざわする音がだんだん大きくなってきて、うん、だんだん男の人のような声が、うん、遠くから聞こえてくるようになって、うん、何かをすごい言ってるんですね。でもざわざわしてて全然聞こえなくて、うん、それがだんだんだんだん大きくなってきたのでもうそこでもう耐えられなくなって、うん、私たちはあーってなって怖いって思って、うん、あのコピー機の電源をバッて落として逃げるように帰っていきました。結局次の日の朝行って、うん、何だったんだろうって思って、うん、受信履歴っていうのを調べられる、うんうん、からどこからかかってきた、もしかしたら知らないだけで通話機能ついてて誰かが間違って電話してたのかもしれないと思ってみたんですけど、私たちが帰る時間終電ギリギリ11時半頃、うん、見たんですけど履歴がないんです。あの8時頃にファックスを受信して以来、うん、何も通信した形跡がなかったんです。結局何だったのかわからないままそのビル買ってから5年後にその会社はなくなってしまいました、
うん、
という怖い話、ちょっと長くなってしまいましたというわけで、
何何だったの、
結局わからない、ずっとわからない、
怖い
というわけで、はい、後半もまだまだ続きます。